で、あのすいません、この図の説明なんですけど、これってあの五臓六腑って五臓六腑っていう言葉、あの皆さんよくね聞かない、あのよくあの時代劇の水戸黄門なんかであのよくあるじゃないですか、あの浪人が悪い代官に雇われて用心棒とかねなんかで、それであの酒かなんか飲ませてもらって、うまい酒じゃって久しぶりに五臓六腑に染み渡るって、あの五臓六腑なんですよ。で臓っていうのはこの肝臓とか、まあ、心臓とか消化器っていうと、よくね、あなた消化器悪いですよって、私胃は丈夫ですって言うんですが、あの違うんです、これ膵臓とか脾臓のことなんです。であとは肺も、あの本当はこれ臓がつくんですよね、あの臓器の臓が。で肺ってあのガランドじゃなくて、あのいっぱいこう詰まってますから、肺胞とか。であと腎臓ですよね。でこの臓のつくものと、ものすごく大、人間が生きていくうちにすごく大事なものなんですよね。心臓もちろん大事ですし、で、あの腑っていうのがこの赤で囲んだのが腑になって、で、まあ、袋になってる胆のうも袋状になってますし、小腸とか胃袋、あと大腸とか膀胱で、あともう一つの腑が これなんですけど、心胞ってあの心臓を包んでる膜のことを心胞っていうんですけど、あの西洋医学の方ではただ心臓を包んでる膜じゃんだけなんですが、こちらの方ではこれはあの燃焼系に関係ある、燃焼系に関係ある、あの胃腸は腑と考えていただいて、で例えばの呼吸もそうですよね。酸素を入れて二酸化炭素で、酸素を燃やして二酸化炭素を出すので、その燃焼系に関係ありますし、あとこう体を動かすためのエネルギーとか、そういうものに関係あるものですから、ただのその心臓通の膜ではない。だからとこちらの考えだと、これも重要なものなんです。でさっきお話ししたみたいに、こう足の甲に出るとか肩に出るっていうのは、あのこの五臓六腑とても大事ですから、でこれの毒をじゃ あの命に支障のないところに出そう、人間ってそうなんですよね。で例えばさっき足の甲を怪我したって言ってましたけど、例えば足の甲から先事故で亡くなったとしても生きてきますし、両手両足なくても生きてきます、人間は、あの内臓がしっかりしてれば。でそういうことでまずそっちの方に出そう、そっちの方に出そうっていうことになるわけなんです。なんかよくあの糖尿病のひどい方ってだんだん足の先から腐ってきちゃったり、あの村田秀夫さんがそうでしたけど、だんだんこう切断してくるんですね、あれ悲惨、かわいそうに。であの糖尿病っていうのは食べ過ぎで、まあ、結局はもともとは飲み過ぎもあるんです。肝臓が消化器を攻めてしまうので、それで食べ過ぎちゃって、でそうなるとだんだんあの血管がもろくはなってくるし、で血液があのドロドロになってくるから、血流がうまくいかなくて、末端の方のその毛細血管が少しずつこう詰まってきて、血がいかなくなると腐ってきますから、あのここ輪ゴムで止めたらだんだん紫になるのと一緒で、だんだん腐ってくるんですね。でそうなると医者としてはどうしようもないから、結局は切断するしかないので、だんだんだんだん足の、まず足の指を切って、それからこう切って切ってて、だんだんここまで、で大体ここのこれ以上は切れないのでここで止まるんですが、そこに行くまでに大体合併症で大体心臓が悪くなって亡くなる方が多いようです。でそれは何かというと、この消化器の毒はこの親子関係で心臓が親なのでもらっちゃうんですよ、うん、で心臓っていうのはあの体中 あのただポンプじゃなくて、あの血管と関係のある臓器なもんだから、ほんで糖尿病で血管ボロボロになるっていうのは、血の毒もらっちゃってもろくなっちゃうっていうのもありますし、あの消化器の毒が腎臓を攻めますから、腎臓の毒はもともと足冷やしてて、その毒がこっち行くんでっていうのもあって、ますます悪くなる。で腎臓っていうのがあの一番冷えに弱い臓器、一番冷えに弱い臓器でして、あのよく子どもの頃にあのおじいちゃんおばあちゃんに毛糸のパンツ履きなさいとか、あの腰冷やしたらダメとかね、腹巻きしろとかね言われたと思います。であれはまあ昔の方は分かってたんですよね、ここ腎臓って腰にあるんで、だから冷やしちゃダメだよ。だけど結局は局所を冷やすんじゃなくて足元冷やしてほしいんですが、あごめんなさい、温めてほしいんですが、それはちょっと分かんなかったみたいね。とにかく温めろということを、でも 昔から図鑑即熱と言ってたんですけど、それがあまり取り上げられなかったっていうのは不思議だなと思います。でということでそういうことになります。で、糖尿病でもあんまりひどくなると人工透析をするように腎臓のなるんですね。で、なんでだろうと前思ってて、消化器なのになんでかなと思ったら、これ見たら消化器の毒が腎臓を攻めるんで、で、まあ冷えがひどいと、冷えがひどくて弱ってるところに消化器の毒が来るもんで、それでだんだんひどくなって人工透析、糖尿病の人なんかそうです。で、それになるようです。だから本当に冷えっていうのは怖いなと。で、さっきもちょっとね、お昼食べてる時にスタッフの方と話してましたら、お母様がなんか人工透析やってらっしゃるって話だったんですけど、人工透析は普通の医者では、お医者さんに言わせると、もう絶対腎臓は再生しないと。人工透析やったらもう回数は増えるけど減りはしない、絶対に悪くなる一方ですと言われてますが、あれはしっかり冷え取り合って治った方いらっしゃいます。で、週に4回透析してたって、その方は。で、あれはお医者さんに、ある方に聞いたんですけど、結局は腎臓にこう、なんていうんですか、体中巡ってその汚い血液、ろ過する糸球体ってこう玉、糸の玉の体、こういうのが腎臓の中にあってこうろ過してくれるんですけど、それがダメになるんで、で結局はその機械を通してこうきれいにしてまたこう戻すんですけど、その時に血が固まらないように、なんかそういう薬を入れるそうなんですよ。血液固まらない薬って、それがまたなんかすごく体がだるくってしんどいらしいんですね。で、もう本当に透析やったらこう元気はつらつかなと思って帰ってなんかぐったりしちゃうとか、で、あれはもう本当に1日かかるんです。何時間も何時間も、3時間4時間も、下手したらもう1日中、もう1日も潰れてしまう、半日潰れるんですけど、で、そういうのでその方は本当に週に4日やってらした、本当大変でした。で、冷え取りをしてやるようになって、でそしたらだんだんだんだん数値が良くなってきて、で体も楽になってきて、でお医者さんがだんだんだんだん、じゃあ今度3日にしようか、この2日にしようか、次1日にしようか、しまいにはもうこれだけの数値だったらやらなくていいってなって、で透析は一切なしになったそうです。ですごく喜んで、でうちの父親の方にこう手紙書いてこられて、そういう体験談を私も読ませていただいたことがあります。でそこで思うんですけど、その時お医者さんのリアクションがですね、なんでだろうって終わったんですって。不思議だなって終わったんですって。で、普通だったら私がもし、私は医者じゃないですけど、私が医者だったら、で何やったの、どうしたのって、やり方教えてくださいって私なら言います。次他の患者さんにさせるからって。だって不可能なこと可能になって、なんでね、医者にしてみれば、 あんた何かやったの、漢方薬針ってそれで終わっちゃったって言うんですね。で、私の父親がその普通西洋、もともとは西洋医学の耳鼻科の医者だったんですけど、正直言って私最近になって知ったんですが、なんか自分が今までやってきた西洋医学では患者さんが治らないと、もともとは。で、例えば中耳炎とか蓄膿症とかの手術をして完璧に治したと思って、何年かしたらまた同じことできて、でそれだったら患者さんもまた痛い思いをする、お金を使う、時間使うから気の毒だから、なんとかならないかなっていうので、あ、これ西洋医学限界なんだと、じゃあ他の方法ないかな、じゃあ他の、じゃああとは東洋医学をやる、いろんなことを調べたらしいんですが、でその中でじゃあ東洋医学をやってみようと。で、そのハリキューのちょっと知り合いの先生のところに行って、頭下げて、さっきの召喚論を貸してください、本貸してくださいって言って、自分で読んでやったんです。なんか本当に私思うんですけど、お医者さんはなんでそこで、じゃあどうしたら治ったのって患者に聞かないのって思いますね。だから俺自分の習ってきたことでいいんだと思っちゃやっぱりいけないんだなと思いますし、うちの親の場合はそうやってなんとか教えてくださいって言って、で、そこで正直言って最初針もやっていたし、漢方薬も勉強したんです。で、針なんてあれですわ、私でも皆さんでもそうですけど、ハサミ持ったら切りたくなるじゃないですか。 や 針やったら刺したくなるじゃないですか。でうちの母親とおばあちゃんが餌食になりまして、本当に私もあのその時にあの膝の水がよくたまって、その時まだ冷え取りやってませんでしたから、膝の水がたまってどうのこうの、お前もやはり針をやるったら痛いからやだって、怖いからやだって逃げ回ってましたけど、もうおばあちゃんと母親はもう餌食になって火こらえてましたね。だからあのそういうことで、あのやっぱりちょっとこう治らないっていうのは考えてほしいなっていうのは思います。本当にだって絶対腎臓は治らないって言われてますので。でも最近ねちょっとあのお医者さんでもいろんな方がいらっしゃいまして、であでごめんなさい、うちの父がその東洋医学やり始めた頃は東洋医学なんか迷信だって言われてたんです。で今どこの病院でも東洋医学の中に取り入れて漢方ってやってますけど、あの時代は本当に三十何年前っていうのはやっぱり同じようにちょっとあるお医者さんがちょっと東洋医学興味を持って、あのちょっとこう父と親しかった方がやってたんですけど、その後輩の先生からはもうお願いだからやめてくださいと、先生も落ちぶれましたね、そんなこと勉強するなんてって言われた時代でしたから、うん、だから今時代は変わりますかね。でもそんだけ西洋医学ちょっと限界が今来てるんだったら、もうちょっと考えてもらえたらなって思います。